CD 인포메이션
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、お仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんご紹介しております。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、どうぞお楽しみになさっていてください。さて本日は民謡明美会会主で、的場明美さんお招きしております。民謡を歌う楽しさ、教室で生徒さんたちに教える喜びについて伺ってまいります。的場さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日はいろいろとなんかお楽しみがありそうですけども、はい、お三味線を持ってきてくださいましたね、はいはい、番組の最後でご披露いただけるんですか、
はいはい、今日はサンダコ歌を歌わせていただきたいと思います、
は
い、
あ、そうですか、はい、これは楽しみです。いつもはサンダコ歌はどういう時にご披露されますか、はい、
イベントの時、それなんか市民センター祭りとか、はい、サンダ祭りの、時とか、
はい、
盆踊りではないんですけども、イベントで歌わせていただいてま す、
ね、でその中にはさっきちょっと打ち合わせで伺うと、はい、サンダの名所が、はい、全部歌われていると。
そうですね、はい、
楽しみにしております、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
皆さんもね、本当お聞き逃しのないように。ではまずその民謡というところからちょっと入っていきたいんですが、はい、まあ、民謡ではないとはおっしゃってましたけども、まずは民謡を知った方がいいかなということで、はいはい、なんとなく民謡ってこうジャンルといいますかカテゴリーは分かってるんですけども、はいはい、改めて民謡って何だろうとちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、皆さんよくご存知の、一般的な歌、はい、いろいろありますけども、民謡っていうのは作業歌とか、
はい、
祝い歌、盆踊り歌など、
はい、
生活の中で生まれてきた歌ですね、
はい、何かをしながら歌っているということですね、
はい、お酒を作りながら、
はい、
そのお酒の
なんて、ね、当時さんがされてますね、はいはい、あ、なるほどね。この近辺だったら何でしょうね、
灘、はい、の方、あ、民謡ですか、
はい、
この辺は丹波篠山の出鑑賞節が有名ですね。
そうですね、はいはい、あれはものすごく有名ですよね、
うん、そうですね、
子供さんでもよく知ってますよね、はい、なるほどね。それ以外だったらどんなものがありますか、はい、
そうですね、山形県の花笠音頭とか、
はい、
皆さんよくご存知の子供たちが体育祭で踊ったりするような、はい、ソーラン節、
あ、はいはい、はい、
ああいうのが有名だと思いますね。
そうですね、はい、で中にはいろんなこう景色も出てきたりしますね。
そうですね、はい、
とね、曲名を教えていただくと誰でも一度はもう一度だとも踊った方もあるぐらいですからね、はい、テレビの歌番組とか盆踊り会場で耳にされていらっしゃると思いますが、
はい、
本当にこう親しみを、ね、感じるものばかりですけど、的場さんがそもそも民謡を始められたきっかけ、はい、これは
民謡を始めたのが28ぐらいだったんですけど、
はい、
主人の母が民謡を習ってまして、はい、そのお母さんが三味線を先生がね三味線を教えてあげるからということで、
はい、
何か集めてっていう時に私も誘っていただいて、
はい、あ、ということは小さい頃からではない、はい、ということなんですね。
はい、
28歳の時ですか、
はい、だと思います。
でもお母様、義理のお母様はもうすでにちょっと始めていらした、
民謡されてて、はい、
そうですか。それまでは何かされてらしたんですか。
それまでは混声合唱団で歌ったりとか、
歌ってらした、
はい、それぐらいですね。あとは、まあ、はい、テレビでね、
うん、
のど自慢とか見てたら、
はい、
すごい気持ちよさそうに歌ってるなと思って、
はい、
歌ってみたいなっていうのはありましたね。
興味をお持ちでらした、はい、歌うこと自体には、はい、そうなんですか。でもご自身がこういう民謀にハマっていくとは当時は思ってらっしゃいませんでした、
うん、そうですね、こんなに、長い、何でも三日坊主で終わるわ
そうなんです
なんですけど、いやいや、こんなに長く続いているのは民謀と三味線ですね、
それぐらいハマりました、はい、どの部分にハマりましたか。
そうですね、民謡もただ歌うだけではあれでなんですけど、奥深いものがあるので、一曲の歌でもずっと、はい、なんていうんですかね、入り込んでいくと、
うん、
深いものがありますね。
教わる時っていうのは、はい、口伝ですか、それともなんかやっぱりこうあの楽譜があるんですか。
三味線の方は一応私教えてもらったのは譜面があってなんですが、はい、歌は先生の、まあ、譜面はありますけども、はい、一応先生の歌を聞いて、覚えるみたいな。
同じように後から、はい、あの歌っていかれる、はい、それでこう覚えていくという。
そうですね、なかなか覚えられないんですけど、あのずっとやってるとふとした瞬間に、あ、分かったという感じでなんか節が取れたり。
あ、そういうものですか、はい、継続は力ですね。
そうですね。
そうなんですね。でもう一つ、お三味線、
はい、
これはどういうところにハマっていかれましたか。
三味線はやっぱり三本の糸なんですけど、
ね、三本しかないですよね、
はい、そうなんですけどね、やっぱりなんていうんですかね、ただ音が鳴るだけでなくて、
はい、
いかに響かしていい音を鳴らしていくかとかいうのを常になんか
響き、
はい、
普通にまあ、ギターなら押さえるところがこうついてますけど、うん、はい、お三味線は。
三味線も一応ね、
はい、印があるんですか。
印はないですけど。ないんですけど。
今日お持ちいただいて、
ここに、はい、初心者の方はいっぱいつけるんですけど。
ええ、そうなんですか。
譜面、三線の譜面も、この三味線と同じ3本の線で、そこに数字が書いてあるんですけど、その数字を押さえたらその音が出るようになってる、
は
い、
でも音は出ても、今おっしゃったようにその響かせるとか、
そうです、ね、
音色とかってなってくると、はい、なかなか時間がかかりそうですね、
うん、そうですね。でもそれをするとするように、皆さんにもね、私自分にもまだまだこれからもやっていきますけど、皆さんにも弾けるようになったら、そのいい音を出すように挑戦してみてくださいって。それはどうも教えられないので。
結局そうですね。 そこはね、じゃあまずは初心者が来られたらどのように練習するんですか、
う
ん、
初心者の方来られたら、はい、もう、譜面というかここの番号は書かなくて、
ま、書かなくて、
うん、
はい、初心者の方
ここのね、三味線には継ぎ目があるんですけど、はい、継ぎ目のところにが4のツボとか壺が あるので、
壺って読むんですか、そこ、
はい、だからそこを4とか6とかいう壺を押さえながらできるような、はい、歌を最初に、桜とかね、
はい、はいはい、なるほど、童謡の桜、はい、
で子どもたちだったらチューリップをしてみたりとか、
なるほどね、はい、ということは的場さんも最初はそのように、
はい、
押さえる場所から覚えながら、簡単なものから入っていかれた。でもそこでこうハマっていくっていうのはどのぐらい経って。
そうですね、結構ね、もう最初の頃は本当に夜も1時間2時間ぐらいずっと練習したりしてたんで。
帰ってこられてからも、
はい、ご飯食べてから、はい、片付けは後にして
それはそのぐらい弾かれた時に、演奏された時に、はい、うん、何かご自分とピタッとこう来たものが。
なんでしょうね、なんか
歌はしてらしたけども、楽器はそれまでは、
歌っていうのは民謡は全くしてなくて、三味線を弾くのに歌も自然と、まあ、先生が 歌いながら教えていただくので、
はい、
私もそれを真似して歌いながら三味線も弾いてっていう方が、うんうん、覚えるのも曲も覚えられるので。
そうなんですね、はい、でも楽器はそれまでされたことは。
楽器はギターもしたことないし、ピアノだけ。
あ、ピアノはしてました。ということはやっぱり音感がいいんですね。
そうですかね。
いや、もう耳が慣れてらした。だから音も取れるということで、はい、
そうですね、音を取るっていうのが、この3本の糸を調弦を合わすのがやっぱり一番大事です ね。
そうですね、うん、だからそれをされながら、で、まあ、一曲一曲出来上がっていくと、やっぱりそこに何かこうご自分の達成感というか魅力があったんでしょうか、うん、
そうですね、
うん、でもピアノっていうのは洋楽器ですね、はい、和楽器ですよね、はい、その違いはいかがですか。
全然違いというか、うん、まあ、こんなもんだなって思ってるので
特にそんなに入り口にこだわることもなく、
全然、はい、
じゃあもう本当にあのお食事終わってからもう練習 1,2 時間してっていうことで、うん、でも次々上達されたんじゃないですか。
うん、結構あの頑張りますなんか楽しいとすぐ覚えられるし、
結局そうですね、うん、そうです。じゃ あ, あの歌も同時進行でっていうことなんですね。
歌はまあ、あの本格的に習ったのはもうだいぶ経ってからなんですけど、
あ、
うん、そうですね。
ですか。歌難しくなかったですか。
歌はね難しいです。
発声が違いますよね、はい、あのコーラスの時と。
そうですね。でもなかなかあのお腹からっていうのを言われるんですけど、慣れるまではあの喉からしか声が出なくて、
はい、
そうなんです。お腹からってどうしてお腹から出すんかなって思っていつも自分もあの生徒さんたちに言ってるんですけどあのでもね、訓練というか やったらできるかなと思って、
そのこうなんかコツがこうポンと入ったのは始められて何年ぐらい経ってからですか。うん、
もうだいぶなってだいぶ経ってからですね。
ああ、そうですか。
その節が急に分かったっていうような感じで、
さっきもおっしゃってましたけど、
声の出せるのも、
うん、
よく車の中でね、あの主人乗せてもらってて横で歌ってるんですけど、声出てへんって喉からやでってよう言われて
そうですか、
はい、
車の中にも先生がいらっしゃいましたね。
いらっしゃるんです
そうなんです、
はい、
今でそうすると始められてから何年ぐらいになりますか。
歌の方ですかね、
お三味線。
あ、お三味線が、
はい、
ちょうど平成になる前の暮れの時だったんで、
あ、
何年ですかね。
すごいね、 2,3 年になりますかね、はいはい、そうなんですね。そしてそのあの歌のお話、うん、お腹からっていうけども、はい、どんな風にすればいいんでしょうか。
ちょっと一曲歌ってみてもいいですかね。
音を出していただけますか、はい、じゃあまずはちょっと
一節。今日は緊張して喉もカラカラなんですけど。
そうですか、
はい、ちょっと一節だけ、
はいはいはいはい、お願いします。
ちょーよーなー、こんな感じです
ごい想像以上にお腹の中からポーンと出ましたね、うん、気持ちいいんじゃないですか。
気持ちいいです
あでもあのお腹も空くんじゃないですか。
お腹空きますね。お稽古から帰ったらいつもお腹が空いて、夜遅いのに大変です。
そうですか。でもその今の声が出るまでにはやっぱ何年もかかって、はい、
そうですね、
ポンとこうある時、うん、出るようになったという、はい、そうなんですね。伸びやかな声です ね。気持ちいいでしょうね。あのレパートリーはどのぐらい終わりなんですか。
レパートリーは私あの秋田の民謡が好きというか習って先生にも教えていただいてるんですけど、はい、
あ、そうなんですか。
秋田の民謡が多いですかね。
あ、
で全国的なあのよく歌われてる曲もあの、まあ、何曲か歌いますけど、そんなにたくさんは歌えないかなと。
一曲一曲奥が深そうですもんね。
奥深いですね、はい、
なぜ秋田の民謡がお好きですか。
秋田の民謡はそれあのその一番最初に習った先生に、
はい、
一番最初というか教えてもらってたのが秋田船形節という歌だったんですけど、
はい、
その先生がちょっと体調悪くなられて、であのたまたまその先生にいただいたチケットが大阪の方で東北の民謡のショーがあって、
あ、はい、
その時に秋田の方から来られてる先生に出会いまして、
あ、
でその先生に習うようになってますます秋田の民謡が好きになりました。
やっぱりその県それぞれの特色があると思いますけど、
はいはい、
秋田の民謡はどんな特徴
がありますか。秋田はね、あの、のどかな感じですね。
のどかな感じ、はい、なんかこう東北雪ってイメージがあったので、
はい、雪っていうイメージがあるんですけど、はい、秋田は明るい感じの曲調の歌が多いですね、
あ、そうですか、はい、あのそれで以前何かでその民謡っていうのは、
はい、
あの拳、
はい、
まあ、拳って言ったらすぐ演歌を思い出しますけど、演歌は、まあ、ご自分が好きなようにこうコロコロと気持ちよく転がしたらいいのかなと思ってたんですが、はい、あのそれと同じように民謡もしていいのかなと思ったら、はい、どうやら違うんだっていうのをテレビでしてました。
どこでゆりをゆりとかあーあーあーとかいうのも、はい、あのやっぱりある程度決まったとこで 入れ全部それを全部入れてしまうとまたうるさい歌になってしまうので。
そうなんですね。そうですか。やっぱりそれはもう脈々とその土地に受け継がれた歌っていうことで、はいはい、ちゃんとあるわけですね。
そうですね。
流派もあるんですか、民謡っ
ていうの。民謡流派っていうのはないですけど、まあそれぞれその土地の先生方がいらっしゃって教えてもらったりしてますけどね。
そうですか。どのぐらいの頻度でお稽古に行かれてたんですか。
その秋田の先生は、月に1回秋田から来られてるんです、はい、で大阪、
はい、
名古屋、東京と順番に行かれて、でまた秋田の方に帰られて、っていうのを月に1回ずっとしていただいてて、
はい、じゃあその1回のお稽古で、はい、まあ、もちろん楽譜もありますけども、うん、先生 その歌われた後をこうつないでいってっていうことで、はいはい、それをそのまま覚えてお家で練習されるわけですか。
そうですね、まあ、録音させていただいて。
あ、やっぱり録音もされる。はい、はい、あ、そうなんですね。
だんだんでもね慣れてくるとね、いつも同じとこ注意されてて。
そうなんですか。です例えばどんなところなんですか。
私歌がね伸びてしまうんですよ。
伸びる、
うん、なんていうんですかね、締まりのある歌というかね、全体的にだらーって長く歌うと、聞いてる方もなんか、同じようにだらっとしてしまうけど、キュッと締めるところは締めてみたいな感じで歌うと、はい、やっぱり聞いてる方も気持ちがよく聞こえるみたいなね。
でもコンテストにも出てらっしゃいますよね、
はい、
素晴らしい成績とちょっと伺ってますけども、ご紹介ください。
は
い、
先ほど申しました秋田船形節の全国大会
っ
ていうのが、秋田の方たくさんあるんですけども、はい、その秋田船形節だけの全国大会で、毎年ずっと行かせてもらってたんですけど、優勝させていただきまして、
すごい、
内閣総理大臣賞いただきました
。すごいです、はい、秋田で生まれ育った方でも難しいと思うんですけども、はい、
そうですね、もうその時も優勝した時も、秋田の上手な若い子がいてたんで、もう絶対今年はこの子やなって思ってたんですよ、はい、で自分もそんなに緊張してなかったっていうのもあったんで、のびのびと、のびのびと歌わせてもらったかなって思ったりして。
あ、そうです
か。でも秋田の人から地元の人からも、秋田の出身ですかって言ってもらえて、
やっぱり
それが何よりも嬉しいですね。
ねえ、最大の褒め言葉ですね。コンテストってよくあるんですか。
毎年あるんですけども、秋田の方も、年に12ほどの。
じゃあもう毎月ぐらいあるわけですか。
そうですね。でも今ちょっとコロナのこともあるし、いろんな事情もあって民謡の大会もちょっと減ってきてるっていうことを聞きましたけどね。
そうなんですね。もうそれだけ本格的にもうやってらっしゃるので、先ほどの伸びるっていうのはもう言えばまあここかなぐらいのご注意点だと思いますね、優勝されてらっしゃるのでね、そしてお教室で教えてらっしゃる、このあたりのお話もちょっと聞かせてください。
はいはい、教室では子どもよ、今は小学生4年生から で、あと80代までいらっしゃるんですけど、ちょっと今ねコロナの関係で子どもさんたちも来られる方が少ないとかいうのもありますけど、でも熱心に、普段はもうやんちゃな感じなんですけど、もういざ民謡を歌う時はもう本当に真剣にやってるのですごいなと思います。
学校の、ね、音楽の発声と違いますから、はい、うん、はい、そのあたりは、さっきもちょっと伺いましたけど、お腹からというね、どのように具体的に教えてらっしゃるんですか。
そうですね、なかなかねお腹から声を出してって言ってもわからないっていうのもあるので、畳の部屋で練習してるんですけども、一回寝転んでみてんって言って、寝転んで、声を出す練習をしたりとかしたり。
面白いですね。
そしたらね、結構寝転ぶとお腹に力が入ってお腹から声が出しやすくなってるみたいです。
あ、そうですか。はい、そうすると小さいお子さんというか小学生の方でもお分かりになる、
はい、
大人の方もそうですか。
大人の方は寝転んではしないですけど。
あ、そうですか。
でも、ずっと来られてて、やっぱり歌い込んでいくうちに、声も 力んで歌うんじゃなしに、あの
そこですよね、そうです、大きな声イコール力むになりがちですけども、
最初はねやっぱりどうしてもあの力んで大きな声を出してっていうのがあるんですけど、あのだいぶあの力が抜けて声は出てるんやけど力抜けて出るようにとかなってる方もいらっしゃいますしね、
一曲もちろんあの個人差あると思いますけど、はい、仕上げるのにどのぐらいかかるものですか。
そうですね、もう完璧に仕上げようと思ったら、もう別にあのなんていうんですか、もうずっとも
ちろんねキリはないですね、
キリはないと思うんですけど、
そうですね、
まあそれぞれ自分がまあもうこの歌いいかなと思ったら次行かれるみたいな感じで、
はい、そうですか。子供さん方は練習はちゃんとされますか。
はい、練習の時は真面目に。あ、
お家ではどうです
か。家でもね練習多分してると思います。
やっぱりそれはしてるかしてないかは出てきますか、はい、お稽古の時に。
そうですね、あの家でやってきたんって言って、はい、まあ歌の子はあのそうそうやってきて本当にあの声がね出る声が違うんです。
ああそうですか、
ね、そうなんです。で三味線の子に練習してきたって聞いた時にね、はい、はい、2回してきましたとか言って私はしてないなと思ったんですけど、あやってるなと思って
今伺うとお三味線はお三味線だけの方もいらっしゃるわけです
か、
はい、
そうなんです、両方じゃなくて、あ両方の方もいらっしゃいますし、はい、三味線だけの方もいらっしゃいますし、
そうですか、はい、であの三味線というのは子どもさんでも大人と同じサイズですか、
う
ん、
そうですね、これあの
大きいですよね、
短冊っていうのちょっと短いのもあるんですけど、あ、はい、あの子どもサイズっていうのは特にないんじゃないかなと思います。
あ、そうですか。
だからあの小学校から始めた子は本当に三味線が大きく、ね、見えて、
ね、手いっぱいになりますよね。
でちょっとやっぱり大きくなってきて、あの普通にもここもね三味線持つときは、この細玉のときは、
はい、
あの足の付け根ぐらいから人こ握り拳1個ぐらい置いて、
はい、
でするんですけど、
はい、
子供ちっちゃい子は持てないのでこうして抱えてるんですけど、
ね、自分の体にくっつけて、
それがあの今もちょっともう大きくなってもこういう癖がついてるので、この間からちょっと当ててしようかって練習したりしてるんですけど、
やっぱり響きが違うでしょうね、体につけてしまうと。
そうですね、あの三味線の種類にもよるんですけど。
あ、種類にもよるんですか、
はい、あの今若い子たちによく流行ってる、はい、津軽三味線、
あ太
沢の方は胴にこう抱えて、
でこう弾くんですけど、
はい、
は
あ、
なるほどね、
この細沢の方はちょっと開けて、
はい、今ちょっとこうお持ちになってらっしゃるけど息ですねもう今サラサラっと控えてね、いいですね。何でもこうパッとこうご自分の今聴きたい曲があるなと思って、はい、ちょっとポロポロっていけますか。
まあいけるかな
、ね、楽器が弾けるというのはそういうね、
はい、
楽しみがありますよね。
そうですね。
でも本当に今伺っていると教室のね本当温かい雰囲気で練習されてるなっていうのが雰囲気が伝わってきますけども、はい、あの生徒さんはやっぱりずっと続けてこられてますか。
はい、ずっと続けていただいてますね。で、あの子供さんはもうやっぱりこう高校とか大学とかになってきて、
あ、勉強
がね、あの勉強とかがあの忙しくなってくるとちょっとあの遠のいてしまったりしてるんですけど、
ね、そうですね、
あのでも前に10周年じゃない里の根ホールで10回目の発表会をした時に、
はい、
あのその今は来てないですけど結婚したり、仕事したりして、
はい、
あのなかなかお稽古来られてない子にちょっと声かけて、
うん、
3人娘の子に、あの歌ってもらったりとかしたんですけど、
そうですか、
やっぱりなんかね、あのちょっと離れても子どもたちが来てくれたりとか、ね、赤ちゃん見せてくれたりとかね、
あ、いいですね、
嬉しいですね。
やっぱりあのご自分のその思春期とか、
はい、
いろんな多感な時に練習した時っていうのとまたちょっとあの生活が変わって、ね、雰囲気が変わって
全然ね、子どもたちもやっぱり違いますし、
ああやっぱり、
うん、もう子どもの時は泣いて、泣きながらやってた子ももうすっかりもうね、
どういうことで泣きちゃうんですか。
なんでしょうね、自分が思うように歌えないっていう、歌えない弾けないっていう時に
悔し
くて泣く子が多いですね。
それはあの有望ですよね。
そうです、 そうですそうです、上手になる一歩ですね。
そうですよね、はい、のんきにしてたらねこんなもんかなと思ってあの悔し涙出ないですからね、うん、そう、あそうですか、その方は随分じゃあ成長されました、
成長されました、
あそうですか、ね、そしてまたそういうふうに今もお伺いしたらあの結婚されても赤ちゃんを、ね、店に来てくださってとも、はいはい、つながりがとってもね深いように思いますけどもね、うんうん、あのなんかこうあの的場さんはいろいろとうっかりする癖があるということもちょっと伺っておりまして、そんなエピソードをご紹介、
うっかりはよくあるんですけど、は
い、あよくあるんですか、いやいやいや、
あの家でもよくあの、はい、主人になんでもっと時間ちょっと時間読んでできひんのってよく言われるんですけど
そうなんですか、
そうなんです、そう でもねあの民謡になると割ときっちりとできて、はい、やっぱり民謡はい、してるとシャンとするんでしょうか ね
あのお好きなものにボーンとこうあの、はい、集中されるタイプでいらっしゃるのでしょうか、
うん、そう自分ではそう思わないんですけど多分そうだと思います。
でその演奏だけじゃなく、はい、また別のこともちょっとされてらっしゃると伺いましたけど、
されてるというか、まあ、去年でしたっけ、はい、文化協会の50周年があった時に、あの司会をさせていただいたりとか、
すごい
司会って言っても、まあ、全部台本があるので、その通り読むだけなんですけど、
いやいやいやいや、はい、読むだけでもね間が大切なので ね、
ですね、この間も、あのやっぱり民謡をしててボランティアとか行かせてもらったりしてて、はい、そういう間もちょっとあの覚えさせてもらったりとかも、
そうですか、はい、それにこう発音もねはっきり伝わるように言わないといけないので ね、はい、でさっきちょっとだけ小耳に挟みましたが、はい、あの滑舌のウイロウリを覚えられた、
覚えたんです、
これは何のためにですか、
何のために、滑舌私悪いんですよ、
いやいやいや、ずっとはっきりとお話ししていただいてますよ、
あの自分が喋ってるのを歌と歌を歌ったりとか喋ってるのを、はい、録音したりするのを聞いたらね、はい、歌の時はちゃんと分かるんですけど喋ってると何喋ってるか分からない、
そんなことないです、そんなことないです
のがあったりとかするので、まあ、もっと滑舌よくしたいなって思って、でたまたまあの NHK ののど自慢で、はい、ウイロウリを歌いながら郷ひろみのダンスをしながらウイロウリを歌っている人があったので、
面白
そうやなと思って、で私もあのそれが5月やったんですけど、はい、5月からずっと覚えてこの間9月ぐらいに出来上がったと思います。
歌いながらされるんですか、それは。
ただ単に喋るだけです
。すごいですね。何でもやっぱりこう興味を持ってらっしゃる、好奇心のアンテナが、
ね、好奇心はあります、
そうなんですね。でも本当にあの先ほどもいろいろ伺っていると最初の入り口はお母様、義理のお母様がされるので、一緒に入って、でお三味線、で民謡、そこからドーンと入っていって秋田でも優勝して、秋田の人じゃないかと言われるぐらいに遜色なく歌い上げて総理大臣賞をもらわれた、でまた小さいお子さんにも教えてらっしゃる、もうあの的場さんにはこの民謡それからお三味線のもう一体感っていうのはすごいですね、
そうですね、なんか喋れと言われたらなかなか喋れないですけど、三味線持って歌うんやったらいいですよって言えるぐらいに、
そうなんですか、
そっちの方が落ち着くんです、
ああそうなんですね。でそして今日あのこの後すぐ三鷹お歌ご披露いただけるんですけども、三鷹お歌先ほども最初にお話しいただいたように、三鷹の名所があると、ちょっとどういうとこが出てくるんですか、
三鷹の土地の、名前がたくさん入ってるのと、名所、名物とかね、
あ名物も
孟子のお茶とか、お米とかね、松茸、であの三段のゴルフ場も多いのでゴルフ場のこと、まあ、に近いようなことが入ってたりとか、であのお囃子のところで、1,2 の三段、三段よいよい、いつ来てみてもやっぱり三段よいよいよいってなってるんですけど、1,2 の三段 のサンダーはサンダーですね。
そうですね、
なんかそういうふうにうまいことなんか作ってあるなって思って、
ああそうですか、はい、じゃあ分かりました。ちょっとご準備、はい、どうぞなさってください、はい、ね、残念ながらニュータウンはね最近できた町なので、ニュータウンのことはちょっと出てこないけれども、はい、とおっしゃってましたけども、はい、音楽の力でねぜひ元気いただきたいところです、はい、さあじゃあご準備をよろしくお願いいたします、はい、あちゃんと譜面があります。いい音ですね。今日は乾燥してるということですけども大丈夫ですか、音色としては、はい、じゃあよろしくお願いします、また歌詞の中に次々と、はい、サンダのいいところ出てきましたね、はい、これは踊りみたいな振りもなんかあるんですか。
三田光太保存会っていうのがありまして、まあ、踊りの方がメインみたいな感じでもあるんですけど、うん、文化祭、今度11月の3日に、
はい、
里の根ホールで文化祭、三田市民文化祭があるんですけど、そちらの方でも、三田光太
ご披露されますか、はい、あそうですか、これでねお聞きになられて私もぜひ歌いたいとおっしゃる方出てくると思うんですが、はいはい、どうすればいいですか。
一応歌の方は、はい、そうですね、広野市民センターで毎月第1、はい、第3水曜日に、はい、今18時半ぐらいから29時頃まで、
はい
はい、教室を
しています。そうですか、はいはい、
そうですね、そのもし聞いていただいて興味のある方はぜひ、
見学も大丈夫ですか。
全然、はい、見学していただいたら。
そうですか、
はい、
はい、分かりました、はい、
またコロナの関係で緊急事態宣言が出るとまた、ね、お休みとか時間が早くなったりすることもあるんですけど、また事前にお問い合わせいただきたいと思います、
ね、歌うことはね、はい、なかなかこの時期ね難しいかもしれませんね、はいはい、お問い合わせの電話番号ちょっとお伝えしておきましょう、はい、手元にいただきました、はい、電話が 079-568-0389、
はい、
079-568-0389、はい、的場さんの方まで、はい、または市民活動情報サイトキッピーネットでも民謡あけみ会、はい、民謡あけみ会こちらで検索してくだされば教師のご案内もできるということですね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ぜひもうチャレンジしたいとおっしゃる方、はい、お問い合わせしてみてください。
もう一ついいですか。三味線の方はここ今言ってないんですけど、広野市民センターで月曜、不定期なんですけども、
はい、
月曜日の夜、今は、7時から9時までしております。
あ、そうですか、
はい、そちらの方もまた興味がある方、はい、
そうですね、はい、初めてでも十分大丈夫ですね。
全然大丈夫です。今がスタートです。
あ、そうです。あ、素敵な言葉ですね。
はい、
そうですね、はい、今がスタートですね、はい、ありがとうございました。本日は民謡あけみ会会主的場あけみさんをお招きして民謡を歌う楽しさ、はい、そして、三味線を弾く楽しさ、教室の生徒さん の状況などもいろいろお話をいただきました。どうもありがとうございました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、お仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報などお伝えしてまいります。次は11月19日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。